ラジオカワオ。
皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。ヒノキ花粉もすごいよ。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、4月には入りましたが、私はちょっと売店というところでバイトすることになりました。かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。バイト情報いや、ね、
売店で働くって言ってもそんなぎっちり働くわけじゃない。
なんかものすごい気をすくに添えましたぐらいの勢いだったよね今ね。
いや、うん、普通にですね、
はい、はい、ちゃんと説明した方がいいよそれなんかあれだよ、かっちゃん急になんか気をすくで始めるみたいな
怪しい声になっちゃったかなみたいな。はい、
どうしたんですか。
いや、どうしたんですか。どうしもしてないんですけど、
はい、
まあ、とりあえずちょっといろいろと4月から私の周りが変わりまして、
はい、人生が変わったんだよね。
いや、まあ、いろいろとありましてね。
はい、
はい、いろいろって別に普通なんですけど、
まあ、ちょっと今までのものをやめ
そうですね、
その次の人生ということですよね。
そうですね、
次の人生が、はい売店っていうかね、これね、もうかっちゃんもね、本当にね、変で中途半端に言うからね、リスナーの皆さんにね、変な疑問を投げかけてしまって大変なんだけど。
何を売り子なんだって、売り子なんだって。
皆さんご存知の途上亭のですね、
そうです。
売店があるんですね。
途上亭って松戸の、
はい、
松戸にある、
旧徳川亭です。
そうですね、はい、途上歴史館であるんですけど、はい、まあ、歴史館はちょっと坂上がったところなんですが、はい、そのちょっと手前が駐車場がありまして、
はい、
駐車場の中にちょっと売店というちっちゃなこう小屋っていうのかな、なんかあるんですよ。
まあ、ね、売店
という小屋、ね、皆さん来ていただければ、はい、ああこういう感じっていう、うん、あるんです。
都庁の売店って言って、松戸の名産のね、商品も売ってたりとか。
そうですね、観光物産的なもの、うん、ただ松戸のだけではなく千葉県のもの、うん、まあ、落花生売ってたりとか、
そうそう、
千葉にゆかりのあるものが売ってたりとか、うん、また地元のを売ってたりとか。
コーヒー飲めたりね。
コーヒーはそうですね、はい、徳川コーヒー、
はい
はい、渋沢栄一コーヒーもありますけれども、はい、そういうのもあったり、うん、あと三色途上パンとかも置いてあったりとか。
そう、ね、だからこの間もご紹介した観光協会推奨品にもなっているものも置いてあって、
はい、
そこで飲んだりできちゃう。
そうですね、うん、はい、飲んだりとか、まあ、いろいろお話しするようなちょっとテーブルがあったりとか、うん、
営業日は限られてますよね、
まあ、うん、基本的に土日祭日で、うん、雨だとちょっとお客さん来ないかなっていうんで、うん、雨はなし、
はい、
でまあ、時間も10時から4時という短い時間なんですけど、はい、まあ、そこでちょっとでも毎週土日行ってるわけではなくて、
はい、
たくさんいらっしゃるんですよ、売店やってる方が。
そうそう、
お姉様たちが、
はい、
私は新参者なので今月は2回ほど入らせていただきます。すごい、
なんか人気のお店って感じだね。
そうなんです。で
も、
う
ん、あそこにも私鳥取のらっきょうがね、
置いてありますね。
置いてあったりとかね、
時期では味噌とか、
うんうんうん、
いろんな鳥取もね、姉妹都市というか、まあ、ね、仲良くしていただいているので、
梨のね、うん、20世紀梨の件で仲良く松戸とね、
はい、
していただいて、
うん、そういうものも置いてあったりとか、うん、あとなんか地元の農家さんのこの時期だともうすぐだとタケノコが置いてあったりとか、うんうん、
お、本当、
掘りたてのタケノコ、
掘りたてのタケノコ、
私はそれをちょっとゲットしに行こうかなと。
働きに行くので、掘りたてのタケノコいいっすね。
そうです、そういうの置いてあったりとかするので、うん、まあでも早いもん勝ちですね、そういうものは ね、
うん、 ね、かっちゃんいつ入るのか知らないけど教えてよ
今月はですね、はい、16日と22日なんです。
はい、16と22に行くと、はい、あのかっちゃんに会いますなんだそれ。いやでもね、
はい、
なんかあそこのどかで好きです。
そうですよね、うん、高台なので見晴らしもいいし、
ね、そうそうそう、
まあ、駅から歩いて東口、うん、千葉大学を 園芸学部に向かって歩いていただくと、はい、まあ、駅東口から10分
ぐらいかな、
ぐらいかな、うん、山の上なのでとことことことこ上がってきてください、はい、
ちょっとね、はい、途上堤自体が高いところにあるので、うん、坂道ちょっときついですけど、
うん、でも5月ぐらいになるとツツジが綺麗になってね、
うん、そうですね、うん、お花がいろいろね綺麗にね、はい、咲いてますし、まあ、その季節折々の楽しみもあるので皆さんよかったら途上売店に行ってみてください、
はいはい、コーヒー飲みに来てください、
はい、美味しいコーヒーね、はい、飲みに行ってくださいでもね、そう、外に出たいんだけど、ヒノキの花粉、私もう今年から
もうヒノキってもう分かってる、う
ん、あのね、杉ではないんですよ、杉終わって、
検査したとかじゃなくて、
うん、まだ検査して、ね、でしようと思ってるんだけど、うん、ヒノキ、あの杉でね、みんなすごいことすごかったでしょ、うん、杉大変って言ってて、その時全然何でもなかった、そしたら終わってみんなもう杉の人が楽になったっつったら、もう鼻ずるずるくしゃくしゃ出てきて、やつデビューです、ヒノキデビュー、そう、ヒノキもあるのかって。でもこの間ニュースで杉の花粉の出ない杉をね開発するって今できるらしい、ですごいことだよね。で花粉が出ないってなると受粉ができなくて、うん、生態系に影響がなんてちょっと考えたんだけど、はいはい、それはね大丈夫なんですって。そもそも杉自体が人工的に植えられたものも多いということで、うんうん、それも可能らしいので、それはもう杉花粉の方には朗報かなと。今年本当皆さん辛そうだったんでね、
だっての花粉症の何か、うん、あの予算がつくじゃないけど、うん、国の予算が、ね、動くような話もしてるから、な
ん
か、
ね、岸田さんちょっとブチ切れながら言ってました ね、国の問題だとかって言ってましたから ね、でもこれはでもいいことだなと、みんな本当に苦しんでるし、そのね、薬もね合う合わないとか、そういろいろ眠くなるとかね、いろんなのあるから、で私あの鼻炎なんで、あのアレルギー性鼻炎なのは子供の頃からなんで、うん、薬を飲むと鼻炎の薬って本当に喉が乾くんですよ、口が乾く、だから口が乾いてすごく気持ち悪いし、なんか口が乾くことによって喉もなんか変になってくるみたいな、なんかでもあんまりその全体的に効いてる感じがしなかったりとかねするんで、あれなんですけどね、いやもうすぐね、ね、あの梅雨っぽい感じになってくると、あの落ち着いてくるっていうね、うん、だから梅雨は嫌だけど、まあ、ちょっとね皆さんきっと心待ちかなと。
私はまだ全然なってない、
うん、これからですいやならない人はならないと思うんだけど、私もね本当、うん、大丈夫なんだなと思ってて、で杉はなりかけて治ってみたいになってたから、もう治ったと思ったらダメでした。はい、まあね、ちょっとまあ暖かくなってきたからこその話題ではありますけどね、はい、そして、
はい、
松戸の、
はい、
あの応援大使、ふるさと応援大使にも、ね、なってくださっております、はい、那須川天心さんがですね、
そうそうそう、土曜日、この日の土曜日、
はい、4月8日に有明アリーナで行われたボクシング転向デビュー戦で6回判定勝利の白星デビューを飾りましたということで、すごいですね、
すごいよ、3-0だもん、うん、
キックボクシングの、ね、神童と言われておりましたが、うんうん、この度ボクシング、キックのつかない方のボクシングに転向されたということで、まあ、素人はね何が違うか足使わないぐらいみたいに思ってるんですけども、
すごいすごい、
全然違うらしいですね、うん、はい、いやなんかもうそれこそね WBC で大谷翔平さんすごいなと思ってましたが、松戸にもほらね那須川天心君もいるし、でもねあの佐々木もどくもいるし、
うん、
庄司優君もいるし、みんなね世界で活躍している方ね、あのゆいちゃんもいるしね、あのレスリングのね、皆さんすごいですよね。でもねそのいきなりボクシングに転向して、まあ、白星ということで、これからもすごいなんか期待される、活躍が期待されますみたいに書いてありますね。でまだまだ強くなりますって本人のコメントに書いてありますね。いやすごいね、
なんかボクシングってやっぱり顔打つじゃないですか、うん、まあ、ボディとか全部打つけど
三原先生顔はやめな
ボディだけど、うん、お試合終わった後、うん、顔が綺麗っていうのが、普通なんかボコボコで血流して、
そうだよね、
まあ、あのぶたれる前に、うん、まあ、向こう相手に打つから、うんうんうん、自分は無傷なのかもしれないけど、でもそれを避けるっていう、うん、動体視力の素晴らしさと、ね、試合終わってからも顔が綺麗なのが、
うん、それすごいかも。大体あのね、あの昔の具志堅用高さんとか、和島さんとか ねすごかったもんね、顔ボコボコでね、
そうそう、血だらけでね、
なんかあのスローカメラかなんかで撮った映像で、うんうん、なんかねパンチが来てるのに目閉じてないっていう写真を見たんですよ。 すごいよねあれも、うん、普通だってもうさ手上げただけで目閉じちゃうじゃん、うん、でもねそういうだからもうなんていうのメンタル、うん、メンタルもすごいしもうあの体としてのねそういうもう天才的なあの体力とそういう知力とあと努力とね、うん、もう素晴らしいと思います。皆さん応援していきましょう、
はい、
頑張ってください、
はい、
楽しみにしています、
ね、応援します。はい、
そしてですねあの先週土曜日なんですけども子供の姉妹じゃないや子供兄弟落語というのがね、はい、イワポンフォーラムで行われました。で私どもこのラジオポアロにも、松戸っ子クラブじゃないやなんだっけ松戸の
子供寄せ
、うんうん、あの子供寄せの皆さん来てくださいましたよね、はい、
うんうん、
であの時に、まあ、いろんな発表会を岩瀬でやってますっていうお話をしたんですけれども子供っとクラブ子供っと松戸だ松戸そう松戸っ子じゃなくて、
うんうん、
で そこではもう何十人もねたくさん落語やってたんですが、まあ、やっぱりコロナ禍でそれもなくなったということで、うん、今回は、まあ、岩瀬でもいつもねあの遊びに来てくれる千坊ちゃんと鈴風ちゃんという、うん、この兄弟が落語を聞かせてくれました。千、
ね、
坊、はい、ちゃんはねあのこのラジオポアロにも出てくれましたが、はい、
ね、
うん、もうあの頃まだ小学校を、うん3年生とか、
ま、中学上がってない
時4年生ぐらいでしたよね、うん、4年生ぐらいかそれが今は
中3
になって、うん、見上げるほどでかくなり
背が高くなり
そう、そしてなんかもともと才能が、ね、あるんだろうけど、うん、すごい上手でした ね落語
引き込まれる
本当に、うん、で結構長い演目を3本、
うんね、やってました、はい、すごい。
で妹の鈴風ちゃんも最初2本はねちょっと短いやつだったけど、うんうんうん、3本目はもうちゃんとストーリーになってる、ね、長いのを、ね、やってくれて、うん、いやなんかもう成長が、ね、もうだって鈴風ちゃんは本当に赤ちゃんの時にね時から知ってるから、ね、
それ
もなんかすごい感慨深かったですし、うん、もうああいうねだから発表会もね、うん、コロナで全然なかったからいやこれからはね少しは見たいなと、
うん、
もう4年5年経つと子供すごいあっという間だからね本当にそうで、そのお父さんがねいつも、うんうん、岩瀬の自治会でもねそのイワポンフォーラムでもいろいろ宇宙の話とかもしてくれる、はい、あの方なんですが、はい、お父さんは全然変わってないのに子供が2人どんどん大きくなっているという ね、
すごい。
いやね、だからそういう発表会みたいなものもね、うん、これからはどんどんねやっていくとは皆さん思いますけれども、いや久々に見るとちょっと感動します、
ね、本当にね、楽しかった
ですね、
すごく、
うんうん、なんでねまたちょっと成長を見ていきたいと思います。でね、たくさんの人数の、ね、落語もそのうちできるといいなと思いますね、うん、はい、とても楽しかったです。そしてこちら文学で千葉を旅するカフェ千葉県150周年記念という朗読の会ですね、
はい、
こちらが、松戸市民劇団主催で行われるそうです。でこちらも、まあ、かっちゃんの職場となる
職場
って、まあ、よくいるという途上が丘歴史公園内の松雲亭で行われます。で、ゴールデンウィークですね4月29、30、5月3日、うん、4日となってますが、なんともうチケットが、
そうなんですよ、なんかねもう4月の29日、
はい、
ま、毎回2回ずつあるんですけど、うんうん、もう29日はいっぱいで、あとまあ30と3日と4日ですけどね、多分いっぱいじゃないかな、
すごいですね、30、3日、4日で11時からと13時からですね、うん、各でチケット代は1000円で飲み物付きということです。で出演者の方はもう本当にいつもね劇団でもう主演をされている皆さんがやるので、うん、これもまた聞き応えがあるんじゃないかと思います。でチケット購入お問い合わせについては市民劇団の方に、ね、お問い合わせいただければと思います、うん、で松戸市民劇団で検索すると出てくると思いますので、ぜひ見ていただいて、そう千葉県は、ね、150周年ですからね、
そうです、
はい、今年はね、
それと松戸が、
はい、
市政施行80周年なの で、
ね、はい、
合わせて冠イベントが今年はたくさん
あると思いますよ、はい、なんかねちょっといろいろ楽しそうな、うん、予告を聞きましたんで、うん、それもちゃんと、
はい、
決まれば告知をさせていただきたいななんて思っております、うん、市民劇団さんの文学で千葉を旅するカフェが行われますということです。続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、はい、今週の話題はまず一つ目、松戸で子ども向け工作イベント 手作りのレーシングカーで長距離走に挑戦という記事です。子ども向け工作イベントレーシングカーを作って競争させようが4月23日に松戸市少年少女発明クラブ館にて行われます。松戸市少年少女発明クラブは1983年に発足し、松戸市内の近隣、松戸市内と近隣の子どもたちに科学的な興味関心を追求する場を提供し、創作活動を通して科学的な発想に基づく生活態度と創造力を開発育成することを目的に活動しています。5月から翌年3月まで工作教室を土曜コース、日曜コース、それぞれ30回開講しています。会員はいずれかのコースを選んで受講します。同イベントは毎年4月18日の発明の日前後に同クラブが子どもたちに科学への好奇心を持ってもらうことを目的に開催されています。会員以外の方が同クラブの活動を体験できるのは同イベントのみです。モーターで動くレーシングカーをよりよく走らせられるように工夫しながら作り、コース上を走る距離を競います。同クラブの担当者は、レーシングカーの主要構造は身の回りにある再生可能な材料を使って作っています。無駄なくきれいに心を込めて作り、コースを走れるように仕上げてレースに参加してみてほしいです。なおかつ優勝できたら最高ですと話されています。対象は小学3年生から中学3年生。開催時間は午前10時から12時、午後13時30分から15時30分で参加無料です。定員は午前午後各40人。上履きと単三電池1本の持参が必要です。申し込みは開催前日までハガキで受け付けます。定員を超えた場合は電話で連絡があります。とのことです。発明。いいですね。なんか家でね、一人でなんかやってるのもいいですけど、こういうところでいろんな人のね作ったものを見たりするのもいいんじゃないかなと思います、
ね、
いいですよね、うん、科学的なね好奇心、学習と科学、科学が
昔あったそういう雑誌が、
そうあったんですけど、十、うん、何年ぶりに復刊するんですよ科学が。
そうなんだ、
うん、でなんか水素でね飛ぶロケットがねついてて、で昔はあれって定期購読だったじゃないですか、はい、今なんかねいわゆるコンビニに売ってる付録の方が大きい雑誌あるじゃん、
あるある、
うん、宝島社とかの、うんうん、ああいうのみたいな感じで売るそうです。
へ
ー、なんかあれ欲しかったんだよね科学で、学習と科学の、やっぱ学習はうち取ってたんだけど、科学はねすごい付録が楽しそうだったんですよね。
なんか学校に売りに来てたような気がする。
そうそう、契約をね、うんうん、昔のね私たちの頃っていうのはまあヤクルトにしろ、うん、ね、そういう学研のね、うん、科学と学習にしても、はい、それで必ず売りに来てもくれてそれを受け取るという、うん、私一度勝手に学研のおばちゃんに、うん、科学もお願いしますって頼んで、すっごい上に怒られたことありますけど、ね、翌月なんか2つ来てね。そうだから科学はねすごい付録は楽しそうだったなっていうイメージがあるんですが、こういう場所があるとねいろいろ作ったりできていいなと思います。なので皆さんよかったらぜひこちらね、もしご興味のあるお子さんいらっしゃったら行ってみたらいいかなと思います。続いて、はい、2本あります。松戸の子育て支援団体が女性向けイベント、就労企業相談お金の教室などという記事です。ママと女性のお仕事カフェが4月21日むつみ市民センターで開かれます。育児支援事業を展開する NPO 法人ママキャンが主催です。昨年12月から月に一度松戸市内の市民センターで開催しています。同法人の事業の一つで有料職業紹介事業を行うママと女性のお仕事準備室が就労・企業相談を受け付けます。キャリアコンサルタントの資格を持つスタッフが対応し、松戸市内中心の求人の紹介も行っています。相談時間は1人45分、イベント補助、内職などママキャンに関わる業務を受けようスタッフとして登録を受け付けるサポートスタッフ登録会を開催時間中に4回行います。各回30分です。ハローワーク松戸マザーズコーナーの職員が同コーナーの紹介と求人の案内も行います。 子どもの教育費とそのための方法について学ぶママに優しいお金の教室を10時から11時20分からの2回行います。各回30分です。今回はおしゃべりの広場、アロマハンドトリートメントブース、フリードリンクコーナー、キッズスペースを設ける予定です。就労・企業相談・サポートスタッフ登録会お金の教室は予約者優先です。就労・企業相談はキャンセル待ちだそうです。予約・キャンセル待ち登録はウェブサイトのフォームで受け付けています。同法人の南理恵さんは、すぐ働きたい方だけでなく、いつか働きたい方も気軽に参加できます。ママと女性の働くヒントが満載、子供の有無に関わらず参加可能です。散歩のついでに遊びに来てもらえればと呼びかけています。開催時間は9時30分から12時30分、参加無料ですとのことです、うん、あら、まあこういう丁寧なねものもやってらっしゃるんですね。ママキャンさんは割とあの、うん、いろいろイベントでね、うん、あの皆さんがブース出したりとかして、ずっと私もイベントでいつも一緒にねさせていただいてますけれども、まあお母さんたちのねいろいろこういうことっていうのはなかなか難しいですもんね、うん、そこだけってピンポイントでっていうのね、うん、だからなかなかいいんじゃないですかね。はい、そうだね、お母さんもそれいろいろ知りたいしね。
もともとなんか資格を持ってる人が子育て中に何か違うなんかこう仕事をしたいとか、まあ就労相談もそうだけど企業相談とかもどこに相談していいかわからないっていうのもね、ちゃんと聞いてくれるのはいいですね。
はい、なのでね、興味のある方いらっしゃいましたらね、こういった機会を利用するのもいいかなと思います。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。続きまして、松戸市観光協会推奨品ご紹介のコーナーに参りたいと思います。はいはい、マイスだってます、はい。ちょっと何回か、ま、前からね、あのいろいろとご紹介をさせていただいておりますけれども、はい、うん、松戸にはたくさん自慢の推奨品というものがございまして、推奨品図鑑というものがございます。そちらから一つ二つピックアップしてご紹介をさせていただいているコーナーなんですが、今週はお菓子工房ポニーさんの千葉の梨ゼリーをまずご紹介します。
はい、
千葉県産の梨が入ったゼリーで、丸くねこうキュッて梨の形にこう整ってるんですね。プルプルのゼリーとシャキシャキとした梨の食感をお楽しみくださいということで、梨が入ってるんですねこれね。で結構なあの手のひらに乗るような大きめのサイズで6つ入っています。で1個302円で、6個2052円、8個2700円、12個3650円ということです。でポニーさんはね、あの店舗がございますので、そちらで購入可能です。宮古台店と松戸駅前店だそうです。もうあれだよね、昔からポニーさんといえばっていうね、うんうん、お菓子の皆さんいろいろ食べてると思います。
ポニーさんはねケーキが美味しいんですよね、
うん、そうなんですよ、うんうん、本当に昔からだよね、もうポニーさんのケーキっていうね、うんうん、こちらのね、あのこういうもう加工品というか、うん、できたのもあるみたいなんで、これぜひね、松戸の梨、松戸じゃない、千葉の梨ゼリー、千葉ね梨どこでも美味しいですからね
どこでも、
うん、まあ松戸もでもね、まあ、それこそ、うん、あのふなっしーで有名ですけど、うん、船橋で有名だけどね、うん、松戸も美味しいし、あと鎌ヶ谷もね、うん、梨はだから近隣この辺は
市川、鎌ヶ谷、
あと白いもね、
白い、
うん、だから多分土壌が梨に向いてるんだと思います、うんうん、はい、とっても美味しいんでね、もうね昔北海道の方に梨を送ったらすっごい喜ばれました、うんうん、当時あんまりなかった、あの新鮮な梨とかをそんなにあの流通っていうかね、あの北海道まで送ってなかったんでしょうね、 あんまり食べたことないって言われて、うんうんうん、美味しかったって言われたんで、梨ゼリーも喜ばれると思います、
ね、うん、
そして続いては玉山白玉粉詰め合わせです。はい、皆さん、玉山白玉粉は松戸の会社です。はい、川光物産さんという会社で、私あの小学生の時中部省に通っていた時はすぐ近くに住んでました、川光物産さんのね、
はいはい、
であの木造の工場だったんですよ当時、
うんうん、
でこうなんていうの、あの煙突があって、うんうん、で窓があって、そこ見ると 何がどこにこう組み立てられてるのかとかが見えてすごい興味津々で覗いたりとかしてましたけどね。川光物産さんで、まあ、白玉子って言ったら玉さんっていうぐらい、
そうね、
他に知ってるって感じですよね、
うん、まあ、そう松戸の人はみんな、
ね、そうだし、うん、でも CM もすごいやってたしね、玉さん印の CM ね、
はい、
でこちら玉さん白玉子の詰め合わせということで、玉さん製品は安心安全を第一に製造しておりますということで、美味しいもち米から生まれた玉さん白玉子、大切にしたいふるさとの味、手作りの家庭の味をお楽しみください、一つからでも購入できますということで、これね詰め合わせ見てるとなんか、ね、即席白玉っていうのがあるね、
うんうん、
であとね白玉粉そのものもあります、うん、そこにあの黒蜜きな粉、
うん、
よもぎ白玉粉、
うん、
そして小倉あんと入ってるんですよ、
うんうん、
っていうことはこれでスイーツが完成してしまうという、
ね
ねね、
ちょっとあの風邪ひいたとかちょっと体調悪い時ってこう喉越しいいもの食べたくなるから
つるん
と、
ね、
うん、いいね
本当に、うんうん、でなんかやっぱり松戸だけなのかね、やっぱ白玉子玉さんさんがあるからなのかもしれないんですけど、うん、あの魚肉ソーセージみたいに入った、
あなんかね丸くくなんかこう細長くね、
う
ん、
そうあの白玉子ね、うんうん、白玉、うんうんうん、あれはなんか私としては定番なんですけど、うん、他の地域に住んでる方に言ったら見たことないって言ってたんで、
あそうなんだ、うん、
あんまりないのかも、松戸はありましたよね、
お湯で湯がいてね
そうあの普通にこう、うん、あの魚肉ソーセージをこうあのそのパックのままピンピンピンで切って1センチぐらいに切ってそれちょっと茹でてね、
うん、
食べたりしてましたけど、
うん、
はい、それは松戸だけの文化なのでしょうか、はいはい、川光物産さんの玉さん白玉子詰め合わせです、
はい、
まあね、本当にずっと今ねご紹介してきましたけれども、はい、うん、すごいたくさんやっぱりねいろんなのがあるなっていうのが、ね、うん、まだまだあるんですよ、
うん、
これから先も、
はい
はい、なのでね追ってご紹介をしていきたいと思います。以上松戸市観光協会推奨品ご紹介のコーナーでした。続きまして今週の一曲のコーナーに参りたいと思います、はい、今週の一曲、このコーナーは、ラジオポアロ本館では楽曲のご説明のみになりますが YouTube 別館では楽曲もお聴きいただけます。今日はですね、
はい、
もう夏が恋しいということで、
あ春が来たよね、うん、
春は、
はい、春は来ました。
春が2月3月は春が恋しい、
はい、
4月5月は夏が恋しいと、
もう暑くなっちゃう、
そうあの
紫外線が
梅雨すっ飛ばして夏になってほしいと思いながら、はい、夏のなんか明るそうな歌と思って、うん、なぜか私はやっぱりあの水泳大会が好きだったんですね。
あ、夏といえば、
はい、
アイドルの、
アイドルの、
アイドルちゃんの、
自分のじゃないよ、うん、自分の水泳大会じゃなくて
アイドルちゃんの、
はい、あの、はい、オールスターなんか大水泳大会、
大磯ロングビーチ、
そうそうそう基本ね大磯ロングビーチ、あの、ね、ドキって水着だらけのとか、
ね、騎馬戦とかね、
そうあの、うん、ポロリありのやつね、
あったあった、
そうあれコンプラ的にもう今絶対無理だよね、
ちょっと再放送もできないね、う
ん、じゃあ、うん、でもそもそもねあのすごいビキニ着たアイドルちゃんが歌うじゃないですか、
うんうん、
あの格好で、うん、すごいよね、
すごい、
うん、改めて考えるとなんだかすごい番組だなと思ってて、
だって10代の子でしょ、
10代だし
20歳じゃないよね、
15、6
10代ぐらいのね、
柏原芳恵ちゃんなんて13歳ぐらいでものすごいビキニで踊りながら歌ってましたけど ね、そうだからそれを思い出したんでしょ、夏といえばと思って、はい、で大磯ロングビーチもね、
はい、
そういう番組はないけれどやっぱり思い出すのは私ね、あの榊原郁恵さんとか河合直子ちゃんとか、はい、あのすごいもうダイナマイトバディの、ね、
はい、
アイドルさんたちを思い出して今日の一曲はですね、はい、河合直子さんで選んでみたいと思います、
うん、
で本当に河合直子さんで検索すると、うん、まあ健康的なもう弾けんばかりのね、う
ん、あれなんか西城秀樹の妹
です、
オーディションかなんかで来たんだよね、
はい、
ね、
芸さんの ね、
うん、確か
その下の妹は石川秀美さんですよね、
あ妹好きのオーディションね、
はい、妹
結構ね、
はい、うん、いやでもねお歌も上手で、
うんうん、
声もねすごいいいし ね、まあ、結構あの頃のアイドルの中でも好きでした、
うん、
はい、なので今日はちょっと夏に憧れつつ、
はい、
これをおかけしたいと思います、はい、聞いてください、河合直子夏のヒロイン。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますのでぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。 Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで、
バイバイ。
ラジオポアロ。